日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会弁理士の伊坂陽子さんです。伊坂さん、よろしくお願いします。
こんにちは、弁理士の伊坂陽子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、伊坂さん、今日はどのようなお話を伺えるのでしょうか。
はい、今日は私ども日本弁理士会の広報活動について紹介したいと思います。は
い、広報活動についてお話が伺えるんですね。
はい、
弁理士会といいますと一般的には少しお堅いイメージがあるので、広報活動とは意外ですね。
そう言われるかなと思っていました。しかし広報活動は私ども日本弁理士会にとって欠かせないものとなっています。
はい、
日本弁理士会では平成22年4月に常設の広報センターを設置して本格的に広報活動を行っています。
実際どのような活動を行っているんでしょうか。
はい、一つ目は一般の方に向けた活動です。
はい、
弁理士の仕事の内容、特許、実用新案、衣装、商標など知的財産がいかに大切なのか、こうしたことを広く一般の方に知ってもらう活動をしています。
例えばこの番組もその一環となるわけですね。
その通りです。他にも弁理士を学校に派遣して電子紙芝居や発明工作を行う知的財産授業を開催したり、日本各地で地域産業の発展等をテーマにして知的財産フォーラムを開催しています。また弁理士について、あるいは各種知的財産について皆さんに分かりやすくお伝えするためにパンフレットや広報誌を作成して配布したりしているんですよ。
なるほど、できるだけ多くの方に知ってもらえるようにと随分と幅広い活動をなさっているような気がします。
権利意識が高まってきたことで知的財産への関心や興味も最近広く認められるようになってきました。ようやくといった感じかもしれません。
そうですね、著作権を含めて世の中に知的財産というのがあるんだ、その程度かもしれませんが、一般の方も意識するようになってきた、そのように思います。
嬉しいですね。一方で弁理士に向けた広報活動も行っています。
弁理士さんに向けてでしょうか。広報というと対外的なイメージがあるんですが。
確かにそうですね。ところがこれが重要なんです。昨今の科学技術はすごいスピードで進化していますし、
はい、
新しい商品やサービスは次々に生まれています。こうした世の中の変化に対応すべく制度や運用は頻繁に変わります。私たち弁理士は常にこうした新しい情報を吸収していなくてはいけないんですが、とても弁理士個人では追い切れないところがあるので、弁理士向けの広報活動が必要なんですよ。
なるほど、日々世の中の変化に目配りしていないといけないわけですね。
はい、
これは大変な職業ですね。でも楽しそうです。今回この番組を担当してみて一番驚いたのは、どの弁理士さんも頭の回転が早いということです。でもこれだけ世の中の変化やスピードに対応しているわけですから、当然なのかもしれませんね。それだけ知的財産に関して何かあったら弁理士さんを頼るのは確かな方法だとこの番組を通して思いました。
常にそうありたいと思っています。もし知的財産に関して気になることがあったら、出番となるのが私ども日本弁理士会です。日本弁理士会では無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会のホームページをご覧ください。
伊坂さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回お楽しみに。お相手は富山幸男でした。